タイニーハックエクスプレス。
こんにちは、ライフハッカー日本版編集長の遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカー日本版の記事から行きや帰りの電車で聞きたくなる仕事に役立つライフハックを音声版としてお送りします。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカー日本版副編集長の田中です。
こんにちは、ライフハッカー日本版副編集長の丸山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日の記事はですね、自分の決断に自信を持てるようになる認知行動療法2つのテクニックです。どうでしょう、決断に自信は持ってますか、丸山さん。
意味のない自信はあります。
あお
なんかでもこれを読んで分かったのは、私結構直感で大丈夫だって勝手に判断してると思ってたんですけど、うんうん、意外ときちんと書き物をしたりして、うん、自分の行動を理解してから決断してたんだなっていうことが分かる記事でした。
逆にね直感派だと思ってたんだけど
実は整理した上で決断を結構瞬時にしてたんだなって思ったので、よしあしは分かんないですけど、決断はできる方と自分では思ってますね。
自分の方針が最初からできてんだよね、整理されてると。方針っていうと大げさだけど、
そうですね、ある程度ブレない何かが多分あって、うん、そこの超える超えないはサクッと決められるから決断が早いのかなとは思いました。
かっけー
って別に言うことじゃない。
早いよね、でもね、決めるのね。ヒロさんはどう、あの決断に自信、
決断に自信はどうでしょう。そんなに特に自信なくもあることもないですけど、
うん、
そうですね、細かい多分なんていうか判断ミスはしょっちゅうしてる気がするのであれですが、大きい判断なんていうか、こうあそこでこう分かんないですけど、まあ転職してどうだったとか、あれやめなきゃよかったとか、あの時にやっぱりこれあの行けばよかったみたいな、なんかそういう大きな後悔があるようなことはないですかね。なんか大きな決断をするときはそれなりにこう、それこそちょっと書き出したり、思ってることとか、
うん、
判断材料になるとかをこととかを書き出したりして、
うん、
で自分の中でちょっと整理をして、うん、その上で決断、大きなことについてはそういうことにしていることが多くて、
うん、
で、まあ、直感もそうですね、直感も踏まえて、まあ、結局直感通りだったりはするんですけど、
うん、
あの直感だけじゃなくて一応整理もした上で、
うん、
あの決断をしたこと、まあ、プライベートでも仕事でも、
うん、
大きな後悔はないですね。なので別に、うん、まあそれなりに別に自信があるわけではないですけど不満はないです。自分が下した決断に後悔はないです。
かっこいい。
その過去の自分に文句は言わない
言わないし、戻ったとしても、うん、そうするだろうなって思うので、うん、
お前それでよかった。
うんうん、そうですね、もちろんそうじゃなかった時の自分の人生はどうなったかはもちろんわからないですけど、
うん、
あの、うん、別に後悔はしてないです。
いい、最近した大きい決断は、最近した大きい決断は
何ですか。
去年で転職したこと。
転職ね。
ああ、そうですね。
大きな決断。
何だろう。最近。いや、転職じゃないです
か。そう、決断っていうと、私いつもルーリードの、あの曲で、I hate big decisions っていうあのフレーズを思いついて、あ、大きい決断って気が重いなって思うんだけど、まあ、でも決断で言うと、ね、大げさだけど、あの、小さな判断とかジャッジっていうか A か B かみたいなことは日常的にいっぱいありますよ ね。決断の連続かもと言ったら、うん、ね、そうでもあるなと思うんですけど、はい、まあでもそんなわけで、意外とだから実は2人とも直感かなと思いきや自分の中で整理をしているという話でして、うん、この記事もまあなんかあのざっくり結論言っちゃうと、書きなさいっていう内容でした。あのライフハッカーの記事でも、まあ、このポッドキャストでもよくね、何でしょう、書くといいよみたいな、なんだそれ宗教かみたいな感じであのやたらかけかけ言う感じなんだけど、この、記事の結論も、まあ、自分が下した決断への感情と下した後の感情に注意を払ってメンタルノートを書くだとか、 まあ、あと日記をつけるとかいう、うん、あのいつものやつでしたね。
いつものやつ
でしたね。いつものやつでした。だから、まあ、あの私は個人的にはあの書くっていうか言語化かなと思ってて、
はい、
あの漠然ともやもやもやもやしているだけだと、うんうん、ダメであって、うん、それが例えば友達とか家族との LINE の応酬で気づくとかも人によってあるんじゃないかなとか、うん、なんて思います。あの、
うん、
友人とやり取りをしててなんかそのこうモヤモヤしてる感がある LINE が来て、うんうんってずっと返してたら勝手に相手が解決したりとかして
ありますね。
あるじゃない。
よくなんかママ友ラインはそういうことになりがちです。一人でなんか悩んでる人がいて、
うんうん、
いいんじゃない、そうじゃない、うん、ってやり取りをしてるうちに分かったってなってる人、
そうそうそうそうそうだねみたいな、この人言語化してすっきりしたのかな、
なんか言いたかったんだなと、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
共感を得たかったみたいな、さっきの話じゃないですけど、
うん、とかとか、うん、なので言葉にしてみるっていう、あの自分で自分にラインを送ってみるとか、
うん、
そんくらいのこととかでもいいんじゃないの、うん、って思います。ヒロさんはね手帳上手に使ってるんですよね。
そうですね、上手かどうかあれですけど、
またそう
そうです、僕そういえばさっきからこう 前置きがちょっとなんか言い訳っぽいの言っておきますっ、ね、て自分のくせに気づきました、
うん、そうそうそう
認知しました、
したことないんですけどみたい
な前置きを
して、
ね、
ちょっと謙虚、これ逃げですね、
う
ん、これは
そうかな。でもほら手帳に関する記事とか書くことのメモの、ね、特集とかもやってきてるから、うん、そこはもしかしたらヒロさんうちの部署では第一人者かもしれないんだけど、うん、
あのアナログとデジタルの違いはやっぱりあるなと思ってて、うん、ここの記事はアナログデジタルは触れてないですけど、
うん、
それぞれの特性が当然あるので、
うん、
アナログの方がやっぱり自由度は高い、例えばこう、はいはいはい、ちょっとしたイラストとか、
うん、
図とか、うん、書こうと思ったらすぐ書ける、いちいちそのなんていうか、うん、
あの図も書けるよね、
図を挿入して、
うん、
あのあれしなきゃいけない、まあ丁寧に見やすくまとめられるのはデジタルですけど、
うん、
あの自由度がより高い、落書きもできちゃうのがアナログですよね、うん、
確かに。
で本当こう矢印とかこうなってるみたいな思ったことをそのまま出力できるし、
うん、
やっぱりそのっていう部分がメリットの代わりに、そのなんというか保存性が弱いというか、あのやっぱりこう手帳1枚1枚1冊1冊、まあ、基本は年間変わっていくでしょうし、まあ、ノートに書いてるとしてもそうですよね。でそれがどんどん溜まっていって、あれどこだっけみたいなことはやっぱり検索性みたいなものもやっぱちょっと劣りますし、あと個人的には字が汚いので自分で書いておいて自分で読めないみたいな書き殴ってるんですよ、うん、こいつ何て書いてんだみたいなことが読みにくいな自分でも思うんですけど、
気持ちは伝わる
なんかこうなんて言うんですか、書くときってこう書こうと思ってることに手が追いつかないんですよ、
うん、
頭からゴンゴン出てきてそれを書こうとするから字がどんどん汚くなって何書いてるか分かんないみたいなことがあったりするんですけど、でもそういうちょっとこうわーっと出したいときにアナログってすごくいいなと思ってて、で同時にあの自分の中でこれすごい大事だなとか、これはちょっとこう自分の中でずっとこう持ち続けてたいとか大事にしておきたいなとか忘れちゃいけないこととかっていうのはデジタルの、僕の場合はエヴァノートとかが多いですけど、
うん、
あのそれに書いて、残しておいたり、まあ、すぐなんていうかスマホなので、
うん、
いつでもどこでも見られるし、うん、というかいつでもどこでも見返すようにしてますね、
うん、
あのそういう、自己管理シートみたいなものはちょっと作ったりしてるので、うん、毎日毎日見て忘れないようにするとか、
うん、
そういうのはやっぱデジタルの方が圧倒的にいいなと思いますし、
うんうん、
っていうなんかアナログとデジタルの使い分けはちょっと気をつけてやってる、気をつけてて意識的にやってる。
すごい、めっちゃライフハッカー、
すごいですね
記事から出てきて
見返して参考にしてるとかすごい、
でも書いてる。丸山さんもだからバンバン書く、
じゃあバンバンあの、うん、iPhone のメモとかに、うん、とかあの Mac のメモに書いていっていますが、
うん、
どっちかっていうと見返さないんですよ私は。書いてアウトプットしていて、うん、迷ったり悩んだりした時に検索かけてみるみたいな感じで、普段から見てるってことはあんまりないんですけど、うん、過去の私が考えたことが今役に立つみたいなこともたまにあって、企画とかで思いついていつかやりたいなみたいなのを書いといたりするんですけど、それはなんかネタストックとしてはすごいいいなって。だそれと日々のタスクが結構混雑して、でなんかすごい仕事してる感じするなって思ってます
私頑張ってる、
頑張ってるなって思う、言いたいから書いてるかもしれない。
なるほどね そうね、あのね、前も言ってたけど、あの井上和孝さん、元ジーンズでサンアスタリスクの集中力に関するね著書のある井上さんも、僕はいつも書いてますって言ってましたし、今度ねイベントに登壇していただくノーションを使った仕事術の本を、リンクトインの村上慎さんが書かれたんですけれども、まあ、彼もまあものすごい書く人なんですよね。でノーション使ってまた偉い書き方をしてるっぽいので、まあ、あの仕事ができる人はおおよそ、そして決断力のある人って書いてるし、言語化の達人だなっていうことはもう明確かなって思います。だから書く、長い文章を書くっていうとね、ハードルが高い人もいると思うんですけど、殴り書きでもメモでもいいし、携帯に自分でどんどんメールを送るっていう人もいますよね、うん、みたいな感じで、皆さんもぜひ自分のライフスタイルに合った書くっていうことをちょっと試してみる、レベルでもやってみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。そうすると自分が誰なのかがよく分かって、そうすると決断がぶれないっていう、どうやらそういうことのようです。はい、どうなんだろう、私はどうなんだろうはい、ちょっと自分も、あの私もまあ割と書く方なんですけれども、ちょっと振り返ってみたいと思います。はい、今日の記事は、自分の決断に自信を持てるようになる認知行動療法2つのテクニックでした。はい、お聞きの皆さんありがとうございます。ポッドキャスト版をお聞きの方は概要欄に詳細があります。こちらでご覧ください。今回の感想や番組のリクエストは概要欄のリンクからお願いします。また次回お会いしましょう。お相手はライフハッカー日本版の遠藤と、
ライフハッカー日本版副編集長の田中と
丸山でした。